高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は10月31日にツイッター内で開催された農家バンドフェス、こちらの裏話というか個人的なお話をしようかなと思います。かいつまんで言うと、映像でこだわったところ、練習とか収録とかする際にこだわったところ、個人的に一悶着あったことをお話しします。一悶着って言っても、メンバーでゴダゴダがあったとかそういった話ではないんですけどね。私個人的なことで一悶着あったんで、少しお話ししようかなと思います。まず私たちのバンド紹介をします。私たちは4人のバンドを組みまして、バンド名がジュディ&アグリ、こちらで2分ちょい各々好き勝手やりました。バンド名から察する人もいるかもわかんないんですけど、曲はジュディ&マリーのオーバードライブという曲をやりましたね。ボーカルと後ろに小さくなってるアコースティックギターは私、高野菜祭司が茨城から参戦しまして、表立ってギワギワ言わしてるギターは福岡のつるちゃん、ベースとコーラスというかハモリ担当の三重からシナヤン、バリバリのドラムは岐阜から川渕くん、この4人で各々が録音とか撮影した完全にリモートのバンドでしたね。つるちゃんとシナヤンは農家バンドフェスの元になった動画の乃木の方で二人とも出てますし、なんなら主催のお二人ですし、川渕くんは最初のミーティングで他でバンド組んでたりとか、なんなら CD とか曲を出してるっていう時点で技術的には全然問題ない、私だけがおっとこれ私大丈夫かみたいな感じでやりましたけども、めちゃくちゃいい出来に仕上がりましたね。先ほども言いました通り、メンバー内でぶつかったとかなんかあったっていうことも全く一切なく、それぞれ本気で取り組んでいい動画、いい曲に仕上がりましたね。その出来はそれぞれハッシュタグ農家バンドフェスで検索して探したりとか、私のツイートとか他メンバーのツイートからもすぐ見つけられると思うんで、その辺で見てください。告知ポッドキャストでもこの時は川渕くんは残念ながら欠席だったんですけど、私とつるちゃんとシナヤンで今回の意気込みというか背景があるのかっていうお話をしたので、そちらの方も聞いてみてください。ポッドキャスト農家の種で配信されてますので、気になった方はそちらで聞いてみてください。早速私のこだわったことをいくつかお話しします。映像内でこだわったことですね。まず場所として私は田んぼの中ずかずか入ってって撮りました。この田んぼは今年の7月末に死んだ父方の祖父の田んぼですね。未だに持ち主もまだ祖父のままなんで、遠慮せず中入って撮りました。数年前から世話は他の人に頼んでいるので、今年の稲刈りが終わって1ヶ月ぐらい経った田んぼでございます。この田んぼは実家から車で5分くらいの場所なんですけど、別にこの場所にこだわらずとも川の近くにはもうずーっと田んぼ続いてるんで、田んぼっていう絵に関してはここまで来なくても撮れるし、なんならアパートの徒歩2分にもっと筑波山が近く見えるし、電線も走らずに映せるような場所あるんですけど、他人の田んぼで撮るのはやっぱり気が引けましたし、せっかくねじいちゃんの田んぼあるし、まだ持ち主もじいちゃんのままだったらそこを邪魔させて映させてもらおうと、というか私がここで撮りたいなと思ったんですよね。パッと見わかんないんでしょうけど、実はこういうこだわりが、強い思いがありました。アングルはね、全然こだわってなかったんですよね、逆に。場所だけにはこだわってましたけど。だけど、現場に行くと、芽生えてきたっていうか、この絵いいなっていうのが見つかりまして、あのアングルになったんですけど、 もともと私のテーマというか求められてる映像っていうのがシュールさなんですよね。上には空、下には田んぼ、そこの間に私ポツン、そのスタイルが欲しかったんですけど、いざ現場に行ってどう向いて撮るかって思った時に、県道に車が通ってる、要はそこに日常がある、日常だけど私だけギター抱えてめっちゃ歌ってる、この温度差っていうか、なんかシュールさがいいなって思って、あの向きにしたんですよね。これは多分よっぽど画質良くして、でっかいモニターとかテレビに映さないと、後ろに通ってる小さい車は見えないと思います。あとはおまけとして小さい筑波山も映るようになりましたし、その手前に容赦なく貼ってある電線っていうのもね、なんでしょうか、筑波らしさ出ていいんじゃないかなと思いました。あとは私自身服装とか身につけているものなんですけど、田んぼと同様遺品というか遺産つながりで、ネックレスを一本つけて写ったんですけど、このネックレスはですね、去年の3月に死んだ母方の祖母の遺品ですね。これはちょっとわかりにくいんですけど、5本チャームが通ってまして、スプーンみたいなのが通ってて、でそのスプーンの柄の部分の曲がり具合が左右対称になるようになってるっていうネックレスです。本ちゃんの動画よりは予告っていうか PR っていうかバンド紹介の方の動画の方が、一瞬冒頭私アップで不審者みたいな格好して出てるんで、そこで少し見えるかなと思います。下はジーンズで出て、上なんですけど、上サムエです。紺のサムエです。私にとっては普段着、農家でも職人でもないくせに一丁前にサムエ着てるっていう、これもなかなかいいなって思って着てみました。こちらの映像は3日間に分けて撮りました。1回目は両親協力のもと撮りました。3人で田んぼの中入って、アングルこっちの方がいいんじゃねえかとか、車撮っての映ってっけどいいのかみたいなこと言われながらやりましたね。この日が一番絶好の撮影日和でしたね。空、晴天、風も少なく、足場も良いと。良かったんですけど、メンバーからもこうした方がいいんじゃないかみたいなこともあったんで、じゃあもう一回撮りますっつって、別の日に今度は一人で撮りましたね。この日は、曇り空っていうのを除けば、撮影にはもってこいの日でした。ただやっぱり青空の絵欲しいなって思ったし、メンバーからもそういう声も出たので、3度目の正直ということでもう一回撮りに行って、この日の動画が一応本ちゃんの映像となりました。この日はまあご覧の通り晴れたんですけど、晴れてお日様さんさんだったんですけど、強風、風で寒いし風で乾くし、頭バサバサ言わせながら撮りましたね。なおかつ2日前に雨降って、間1日撮ったんですけど、田んぼが水はけ良くしちゃダメだろうと、水溜めておかなきゃいけない土壌じゃなきゃダメだろうみたいな感じでね、2日経っても雨のおかげで足元ぐっちゃぐちゃでした。そう、靴もジーパンもドロドロになって撮りました。以上が映像内の裏話といったところでしょうかね。次は練習とか音収録のお話ですね。普段ラジオを撮るときは iPhone に直接吹き込んでいるんですけど、声とアコギの音を撮るときはマイクを使いました。というのも、父親がずっと音楽やってる人で、大学時代のサークル仲間が茨城に全員来てくれて、そこでオリジナル曲を収録するっていうことをやってまして、でその流れで親父殿は機材持ってるんですけど、今回父親に撮影だけ頼んだら収録機材一式あるぞと、 使うかと言われて、あ、じゃあお願いしやすっていうことで言葉に甘えましたね。マイクで撮った音は小さなノイズだけ撮る処理をして、よしあしの判断はわかんないんで、撮った分メンバーに聞いてもらって、音程とか伸ばしとかのアドバイスと、その度にくれるよいしょよいしょをもらいながら、数をめちゃくちゃ投げましたね。撮れる機会も私が一番多かったと思うんですけど、それにしても私はすげえ投げました。メンバー内で一番ね、サンプル多かったんじゃないかなと思います。収録する際に気をつけてたことは、完璧を求めない、 100% を求めないっていうことです。もともとの性格が完璧主義なところがありまして、気になるほつれ、ちょろっと出てる部分見つけちゃうと、全部ぐちゃぐちゃっとおじゃにしたくなっちゃうんですよね。で、それを繰り返していくと、もちろん一歩も仕上がんないっていうので嫌になるタイプなんですよ。さらにね、この農家バンドフェスの趣旨っていうのが、ただただ楽しむ。もちろんいいものを作ろうと本気で挑みましたけど、楽しむことが趣旨のところで、私が嫌な気分になってはずれるよなと。ということで、一日の練習時間とか収録時間は疲れたら終わりとか、ここまでやるっていう明確な区切りっていうのは設けなかったんですけど、気持ち的に違う方に行きそうになったらやめようという区切りはつけましたね。ギターに久しぶりに触った最初の日こそは 4,5 時間ずっと座りっぱなし、弾きっぱなしっていうので、この日だけで指がだいぶ仕上がったくらい詰めましたけど、それ以来はもう週に2、3日実家に帰れるときは実家に帰って1時間くらいずつ毎回練習したり撮ったりしたかなと思います。で、その結果、休みの日でも何も予定がないっていう日がなく、気が向いたらギターを弾こう、歌を練習しようとか撮ろうとか、大変精神衛生の良い1ヶ月を過ごせましたね。ただそんな中でも一悶着ありました。私がパニックになっちゃった日があったんですよね。この日の素地として、私の体調としてがっつり生理中だったこと、雨で寒い日だったこと、思い出してください、私冬季うつ病なんですよねっていうことっていうのがありましたね。気持ちは落ち着いてたからやるかみたいな、まずは一人で声を取ってたんですけど、機材を用意してくれた父親がですね、だいぶ張り切っちゃって、PC の操作をやるかっつってやり始めたり、3219みたいなことを出したりね、やり始めたんですよ。私は人に見られていると完璧主義が発動して動けなくなるタイプなんですよね。この時も例に漏れず、音がわかんなくなったりとか、声が出なくなっちゃって、もうやめるって言ったんですけど、親父殿がですね、今度は一人でリードボーカルを取るだの、さらに機材を持って間に挟ませようとするっていうのをし始めまして、もう私以上に張り切っちゃってたんですよね。私はいい、大丈夫、いらないって言ったんですけど、いいからいいからっつって音取ったり機材ガチャガチャ持ち出してきて、私がパニックになりました。これは父親が悪いんじゃなくて、私が中学の頃の環境がフラッシュバックしちゃったんですよね。言葉にするのちょっと難しいんですけど、やる本人以上に外野が、第三者が張り切り始めるみたいな。これ厄介なのはね、悪意が全くないんですよ。善意ゆえの行動なんで、強く言えないっていうのもあって、たんですよね。で、その結果がパニックになって現れたみたいな感じですかね。パニックになった後はすぐ母親のところに行って、あんた帰んなさいっていうことで、とにかくこっから離れなさいということで帰らせてもらいました。次の日には回復したし、また数日後には 一人で録音もできましたし、この日の次に父親に会ったっていうのが撮影の日だったんですけど、ケロッと協力してもらいましたね。そう、先ほども両親協力のもと撮影したって言ったんですけど、母親がついてきたのはそのパニックになったっていうことがあったから心配でついてきたのかなぁと思います。ただ結果的に母親が一番キャッキャしてましたね。どうする、もう一本撮る、楽しかったわっつって仲良く撮りましたよ。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。